続きまして俳句部門です。審査員の先生のお名前をご紹介します。松林翔史先生、松井邦夫先生、以上の2名の先生方となります。それでは入賞者のお名前をご紹介します。1位神奈川県大堀由香さん、2位愛媛県菊池忠則さん、3位神奈川県長澤隆さんです。それでは俳句部門1位の大堀由香さんのインタビューをお聞きください。
はい、それでは、大堀由香さん、この度は誠におめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まずは受賞のお気持ちからお伺いしたいと思います。
はい、はい、びっくりいたしましたそれが晴天の霹靂でございました。
え、そうなんですか。
はい、
でも大堀さん、あれですね、もうずっとこう応募も何年もしていただいて。
いえいえ、私初めてです。
あ、そうだ、失礼いたしました。はい、そうでしたか。はい、じゃあ本当に
あることも知りませんでしたので。
はい、あ、そうなんですか。
はい、第40回と聞いて、あ、そんな長くやってらっしゃる初めて知りました。
あ、そうだったんですね。
はい、
ではこの文芸大会はどのようにしてお知りになられたんですか。
これは、はい、日毛連から出してる、はい、メールで受信をしている、もので、知りました。
あ、そうだったんですね。はい、それは素晴らしいと言いますか、すごい1回目のご応募で受賞されたんですね。
そう
あ、それは本当におめでとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
はい、大堀由香さんの、今回ですね、受賞された作品ですね。
はい、
春秋や会いたい時は目を閉じるという、
はい、
はい、ちょっともう声に出してるだけでちょっとこう切なくなるような、はいはい、すごいなんかこう、あ、でも私も作品集を作る時にこう何度も読ませていただいたんですけど、なんていうんですか、はい、こうすごくこう切ない、切ないというか、こうドキドキするような女性の気持ちがすごく出てるような句で、読んでてこうなんかドキドキしちゃったんですけど。
そうですか。
はい、これはどのようなこうきっかけでこの作品
を、これはですね、私は実は夫が3年3ヶ月前に突然亡くなりまして、は
い、そうでしたか。
今一人暮らし、盲導犬と一緒なんですけれども、一人暮らしになりましてね、で子供もいないんです。
あ、
それで、はい、片付けをいろいろ始めたんですけれども、
はい、
その時に写真を一番最初に実は捨てたんですね。というのは残されたはご兄弟たちが写真の始末に一番困るだろうというのが私の考えだったんですけれども、で、まあ、結婚式の写真から何から全て捨てたんですが、その、時に、
はい、
まあ、土星見えないから写真は見えないわけですよね。それで、あ、見えなくても心の中のアルバムを1ページ1ページめくっていけば、それはもう写真を見たよりももっと多くのことを私が胸の中に思い描けるということで、ちょっと切ないというよりも、どっちかというと、はいはい、ワクワクするような、そういう気持ちで作ったんですけれども。
なるほど、そういう、そういう亡くなられたこうご主人にこういつでもこう心の中にいらっしゃるご主人にこう会えるという、そういう句なんですね。
そうなんです。
あ、
で、盲導犬も夫のことをとても愛していて、恋人のように思っていたと思うんですね。それで毎晩夫の家に向かって、
はい、
2人で今日の、出来事を、夫に言って、明日もよろしくお休みなさいって言って寝るのが、まあ、日課になってるんですね。ですからもうそういうふうなこともあって、恋で示せば写真はいらないと、物はいらないという、そういうようなことだったんですね。
そうなんですね。あ、そうですね、今のお話を伺って改めてこの句を、はい、こう拝見すると、なんかこうまたちょっとこう違った情景がすごく浮かんできて、すごいなんか、
ね、そうですね、で読む方、それぞれが、それぞれの、 こう思いで読めるかなというふうにも思いますけれども、
そうですね、非常にこう想像力を、読み手の想像力を、かき立てられるような、
そうですね、
これはまた、
見える方にとっても、こういうちょっとね、もしかしたら新鮮な驚きかもしれませんね、
なるほど、
そういうことで言いました。
素敵な句、ますます素敵な句ですね。なんか毎日ご主人にこうね、一日のことをこう報告されてるという、ちょっとそのエピソードもすごい、なんていうか、こう、
そうですね、まあ忘れることがないということでしょうか。
そうですね、いつも、いつまでもこう一緒にいてくださるんですね。
そうですね、でも、もどけがいなかったら、もしかしたらそんなことしてないかもしれないけれども、二人で使っていた盲導犬を間に、子供のように思いながら、過ごしていたものですから、それで日々がまだ続いているという、そんな感じでしょうかね。でも彼女も、彼女という盲導犬ですけれども、あともう9歳になりましたので、あと1年ですのでね、大事な日々になってまいりました。
そうなんですね、一日一日を大切にということですね。
そうですね、
じゃあ続いてなんですけれども、では大森さんが、今回文芸大会へ応募は初めてというお話でしたけれども、その俳句ですとかね、こうそういった作品作りをこう始められたのはこう、どんなきっかけで、こういつ頃始められたかお伺いしてもよろしいですか。
俳句を始めた、
はい、
最初ですね。
そうですね、
古いことになりますけれども、私父の転勤で高校の時に松山に2年間いたんですね。やっぱりその時に、やっぱり四季なんか の、ことを、やっぱ身近に見聞きしたのが、やっぱりそれが一番最初だったかなというふうに思うんですけれども、それから長い時が経って、見えなくなってから、私交通事故で見えなくなりましたが、
その
時から俳句をやるようになったんですね。で、見える時にはできなかったのに、見えなくなってからの方が、言葉が出てくるようになったのも、これも不思議ですけれどもね。
そうですね、初めての、出会ったきっかけはその松山でということでしたけれども、何かこう急にこう俳句をその後ですね、長い時間が経った後にこう何か思い浮かんだとか、そういった感じなんでしょうか、
ね。そうですね、やっぱり見えなくなってから、やっぱり聞こえてくるものっていうのがとても生活の中で大事になる、なるんですけれども、やはり周りの方の声とか、あとはお話をしてる内容とか言葉とか、そういうものでとても言葉に対して非常に敏感になりましたね。
で、
それらのことがやはりできるだけ一生生きるんだったら美しく生きたいなっていうのが私のモットーなんですけれども、やはり美しい言葉であったりっていうようなことで、多分その辺のところの私の人生のモットーみたいなものが見えなくなることによってはっきりしたんですかね。不思議なことですけれども、それが元のように思いますけれども。
なるほど、やっぱりこう
季語ってとても美しいですよね。
そうですね、はい、
でそれらをちょっと学ぶことによって日々なかなか聞こえてこない美しい言葉をもうその時に集中してで聞くことができるっていう、その時間がとても楽しく思えたんですね。それが第2の私の段階だったように思いますけれども、
そうですね、俳句は非常にこう言葉の、文字数ですよね、もう限られてる中で作っていく方が非常に、難しいところでもあると思いますけれども、ピタッとできた時にはきっとそのなんて達成感じゃないですけど、すごくこう喜びも大きいかと思うんですけれども、
そうですね、難しいところはもちろんあるんですけれども、パソコンが今身近にそばにありますよね。
はい、そうですね。
でそれで書いては消し書いては消しっていうのを どんどん繰り返していくことによって、うん、まあ、あの最初に考えてたのとは全く違う、うん、俳句になったりとかしますけれども、
うん、
そういう危機ですね、IT の、いろんなその身近にある危機が、うん、とても助けになっていますし、
うん、
インターネットを開くと季語も季題もねいっぱい出てまいりますのでね、
そうですね、
それで、はい、たくさん聞きながら、うん、想像力というか、うん、思いを高めていくというようなそういう、うん、仕事をしていますけれども、
うん、
なかなか難しいですけれど、
そうですね、まあ、俳句の場合はその中に、まあ、季語はもともとありますけれどもこう、
はい、
季節感も非常にこう盛り込んでいく必要がありますからね。
そうですね、まあ、季節感というと私たちはその季節に住んでる時にその俳句を作りますので、
はい、
季節感というのはもう周りを見ればね、
はい、
たくさん見ることができますしね、
はい、
分からないものはやっぱりもう先生に聞いたり、インターネットを調べたり、
はい、
そういうことで、まあ、できるだけ、
はい、
間違いのないようにという思いをしてますけれども、
はい、
大堀さんはこう何でしょう、こうまあ、何かこう俳句の、まあ、教室であるとかグループであるとかそういったところでこう参加されたりもされてるんですか？
はい、ちっちゃなグループですけれども、指導者がいて、
なるほど、じゃあお仲間もいると楽しいですよね、
そう
お互いの作ったもの、
まあ、そうですね私はでもね非常に不遜な作り方してましてね、
はい、
絶対人のものって読まないんですね。
あ、そうなんですね、
でも、自分の思いだけで作っている、はい、だからカタカナ語もとてもたくさん使いますし、
はい、
字余りなところもあったりとか、
あ、はい、
まあ、そういう点でよく勉強なさってる方とは違う、作り方っていうのをしてるかもしれませんね。
でもそうですね、でもその分こうご自身のこう本当の気持ちだったりこう自由にすごく作ることが、
私割と何でも隠さないで表現する人なので、はい、できるだけ常に心を読むということを心がけています。
それでこうすごくこう自然な句ができて、
そうですね、だから逆に言うと銀行に行ってもなかなか句は生まれないんですね。景色とかそういう、こうバーッと歩いていてもなかなか、句が生まれないもんですからね、もう最近はちょっと銀行にも行かないで足が遠のいてしまいましたけれども、どっちかというと頭の中で作ってますかしら。
そうなんです、ね、あ、そうか、いろいろそうなんですね、それぞれの皆さんによって、
そうですね、もういろんなか、はい、それぞれのね、
はい、
作り方ってありますけれども、私はもうそういう、はい、もう気ままな自分勝手な、はい、作り方をしていますね。
でもやっぱりこう自由に作れるっていうのがすごくやっぱり一番こういったものにはいいんじゃないかなと思いますよね。
そうですか、
はい、でもご自身ももちろんこう楽しい気持ちもあると思いますし、受け取る側もそのすごくこう自然な感じがすごくこう分かると思うので、
そうですね、
はい、とても
で私自身がとてもあっけらかんとした明るい人間なので、
はい、
暗いものっていうのはちょっと作れないんですね。
あ、はい、
ですからどうしてもで川柳がとても好きで川柳を作ってる時期もあった。あ、7年間ぐらいは川柳だけ作ってた時期もあったんですけれど、 それを越してから、うん、また俳句に戻った時に、
はい、
より自分の心に迫れる句が作れるようになったと思いますね。
それはすごい素晴らしいですね。
結構時事俳句を作って辛辣にやってたんです、
はいそうですね、
そんな時期はありました、
やっぱりそうですね、作られる方も当たり前ですけど長く取り組んでいられればこう自分ご自身の変化もありますものね。
それはもう大きくあります
ね。そうですよね。 なるほど。
でも私は年を取れば取るほど素敵な人生っていうふうに思いたいなというふうに思うので
そうですね。
で本もたくさん読みますし、で今もねもうサピエ図書館に来たって
そうですね。
ですけどもね、もう毎日8タイトルもう、あのダウンロードして
そうですね、
で読むっていうふうにね、
はい、
あのしていますけど、やっぱりあの多くのものをあの私たちだったらもう聞くっていうことが、あの言葉をあの練ることができる、そういうあの大きな媒体ではないかなというふうに思いますので、読書はあのたくさんいたします ね、
あ、 いいですね、ありがとうございます。
はい、いいえ、
はい、それではですね、はい、最後になりましたけれども、
はい、
はい、あのまあ、これからの2015年のこう抱負といいますかね、まあ、こんなことにこう挑戦してみたいとか、何かこう目標のようなものがありましたら、あのぜひお伺いしたい。
はい、2015年、そうですね、はい、まあ淡々と我が道を行くでしょうかね。もうあの、まあ、はい、他にもあの、はい、私社交ダンスとか声楽とか、まあ、いろんなこといっぱいやってるんですけれども、たくさんのことをやりながら、
うん、
それでも少しずつ、はい、あのあの年齢を加えていっても、はい、自分では進歩しているというふうに自分で思っているので、
それが一番大事ですね、
はい、俳句でも、まあ、少しずつ進歩ができればなというふうに思います。
はい、どうもありがとうございます。
とんでもございません、はい、
あのまたあの今後もあの今回まあ初めてご応募いただいて、初めて受賞していただいたということですけれども、
はいはい、
また今後もぜひあの文芸大会にこう応募していただければと思います。どうもありがとうございまし た、はい、ました。またよろしくお願いいたします。
こちらこそ、はい、失礼いたします。
失礼いたします。
入賞された方には日毛連会長賞が、そして1位の大堀さんには文部科学大臣賞が授与されます。この度の皆様の栄誉を心よりお祝い申し上げます。また、時間の関係上、入選されたすべての皆様のお名前をご紹介することができず、申し訳ありません。